ハルノートってご存知ですか？
ハルノート、
はい、
戦争に関わりある話でしたっけ？
あ、そうですね、
あの深く覚えてないんですけど、
うん、
なんか太平洋戦争に関わるなんかでしたよね。
あ、そうですね。
ハルノートがあれ最後通帳みたいな感じですか？
あ、そうですそうです、最後通帳、
最後通帳ですよね。
だからもうこれ無視したらもう戦争すんぞみたいな、
なんかハルノートが来て、まあ、ちょっと内容忘れたけど、うん、なんか当時の日本側からすると、
うん、
無理難題のように見えるものを突きつけたのがハルノート、
はいはいはい、
でそれをあ無理じゃんこれってなって、うん、
戦争ね、
まあ、戦争が始まったっていうのでしたね、
はい、のが
思い出しました、
は
い、
そうですそうです、ハルノートって、まあ、その太平洋戦争に向かうまでの、まあ、最後通帳って、
はい、
よくね
言われますね、
まあ、これ軍事用語なのかな、あんまり他で最後通帳って聞かないけど
確かに最後通帳で一回見たことないな、
はい、
はい、
で先週、
はい、
前回ですね、
うん、
やったのが、
はい、
谷村翔吾さんという名古屋大の物理学者が、
そうでしたね、
一物理学者から見た哲学という文章を発表して、
うん、
それが、はい、まあ、谷村ノートというふうに、まあ、世間では言われているところなんですけど、
はい、
この谷村ノートが、
うん、
まあ、哲学と、
うん、
まあ、物理学のね間の、まあ、戦争を巻き起こす最後通帳だったのではないかなと、
うん、
一言で、
うん、
もう哲学と物理学の争いって言っても、まあ、さっきは最後通帳とかって言ってねちょっと煽りましたけど、
はいはいはい、
まあ、これよく二項対立って言うんですけど、哲学 VS 物理学みたいなね、
は
い、
うんうん、
よく単純な二項対立とかってね、うん、よく言うんですけど、
はい、
まあ話はそこまでね単純ではなくて、いろいろこう複雑なんですよ、
うん、
これ何が複雑かっていうと、
うん、
まあ、そもそも哲学と物理学っていうのが、
うん、
違う学問分野である、
うんうん、
みたいな、まあ、例えば文系と理系みたいな、
ね、あ、まあでもそんなイメージだな、
うん、っていう風に分かれてるのが、まあ、かなり局所的なんじゃないかみたいな話もあったり、
うん、
局所的っていうのは日本でだけそうなんじゃないの、う
ん、
みたいなのとか、時代から言っても例えば関東、
うん、関東さん、
関東の時代とかは、うん、哲学も、うん、哲学っぽい知識も、
うん、
物理学っぽい知識、
うん、
もうどっちもヴィッセンシャフトっていう同じ単語で言い表してたんですね、学問っていうもので言い表してたんだけども、
はい
はい、まあ、そこからちょっとこう意味がずれてくるようになったっていうのが、まあ歴史の展開としてあって、
はいはい、
今までも触れた例えばライプニッツとかスピノザとかも、
はい、
割と物理学寄りの話とかもしていたり、
うんうん、そうだったね、微分積分がライプニッツだった、
うん、あ、そうですね、
微分か、微分がライプニッツでしたもんね、
う
ん、
まあどっちも、
あ、
微分積分どっちもね、あのライプニッツが
ライプニッツ、
まあ、やったりとか、
今で言うと理系って言われそうな、
はいはい、
とこですもんね、
そうですね、はい、でカントも宇宙の、まあ、天体の話とか、
うん、
あと結構量子論みたいな、
お、
この世界は何でできてるのかみたいな話もしてたり、
うん、
ヘーゲルも天体の軌道についての論文を書いていたりとかするので、はい、一口に哲学とか物理学って言っても、
うん、
それがまず分かれたのが、分かれて理解するようになったのが割と最近の話ですよね、
うん、
と、
うん、
でしかも他の分からないですけどアメリカとか、
はい、
まあ、ヨーロッパとかの大学だと、うん、まあ、物理学だけど哲学っぽい思想をやったりとか、
うんうん、
その逆もまたありますし、そこまで単純に全部が全部分かれてるわけじゃないんじゃないの、
うん、
という話があるわけですよ、
うん、まあでも確かにそんな気がする、
うん、
勝手に分かれてると思い込んでるだけで、
うん、そうそうそう、
うん、
なんかね直感的にね、
うん、
もう僕らには文系理系が染み付いてますから、
ね、文系理系はね文系の人間からするといろいろ言いたいことはいっぱいありますけれども、
うん、はい、
まあそういう思考で語られがちですもんね、
うん、
本のタイトルとかにもよくね、
うんうん、
文系のためのとかね、
はいはいはい、はい、ありますね、
文系のためのっていう枕言葉は実質ね、うん、あの猿でも分かると一緒ですから
ね言いますね言いますね、
いやいや僕文系出身なんでね、大学文系だった、
まあ、でもあれだよね、はい、今吉野部は生態学
を
やってるけど、
あ、まあ
はい、まあこれはどっちかっていうと理系って呼ばれる方だし、
まあ、学ぶとしたら理系の学部になるでしょうね、うん、
農学部に行きたかったっていうのは、まあ、理系ですよね、
そうですね理系ですね、うん、
けど、まあ、経営学部っていう、まあ、文系に行ってる、
はいはい、
まあ、なんか分離の狭間にいるわけですよね。
まあそうですね、はい、
で僕も、高校3年生までは立系選択で、
うん、
現役の時は東北大の理学部を受けて、
あ、そうなんだ、
落ちて、でそこからまあ分転して、うん、 いるんですけど、はい、だから僕もあの分離の狭間に
運転組だな俺
ら、はい、いるんですけど、ちなみに僕の場合もっと複雑で、はい、高校1年生の時文系だったんですよ、
はい、
2年で離転して、
はい、
で浪人の時にまた分転したんで、
はい、
離転分転っていう、俺あの回り道がなければもう少しストレートな人生を歩んでいたというのに。
あーそうなんだ、
はい、
面白いですね。
時間を巻き戻せればと思うんですけどね、まあ、時間は巻き戻らないと。
巻き戻らないんですか？、
はい、巻き戻らないんですよ。
時間は流れてるんじゃないんですか？
巻き戻らないんですよ、これ実は。あ、まあ、こういう話もちょっとしていくんですが、
はい、
ちょっとだけ時間を遡って、
うん、
ちょっと僕の卒論の話をね。
ちょっと待って、時間って遡れるんですか？
一回ここはね、ここは遡りましょう。
はい、わかりました
。巻き戻らないけど遡れはする。
遡れはするんですね。はい、わかりました。
そうなんですよ。記憶はね、僕の卒論、まあ軽くですけど、うん、僕ヘーゲルっていうドイツのですね、
うん、
哲学者、19世紀頃の哲学者を扱ったんですけど、
って言ってましたね、ちょくちょく、
はい、うん、これヘーゲルのじゃあ何研究したのっていう、
うん、確かに
哲学の研究ってそもそも何よみたいな話はあると思うんですけど、
そうね、
あの具体的に言うと、うん、卒論とかですね、
うん、
の多くはまあその大哲学者が書いた文章の、うん、まあ、一部分の、うん、まあ、解釈の歴史を踏まえて自分の解釈を提示するとかですね、
まあ、
でそこからまあ何か今起きている問題に対する解決策をまあ導いてくるとか、
うん、
新たな読みを提示するとかっていうのがまああるわけですよ。
ありそうですね、はい、
じゃあ僕がじゃあ卒論で何したかっていうと、うん、ヘーゲルの時代ってさっきカントはねヘーゲルのちょっと前、はい、
ああそうなんだ、
一個世代前ぐらいの同じドイツの、
はい、
ドイツ語圏の哲学者で、まあそのカントの言ったことを、まあ、結構ヘーゲルは批判するみたいな話で、
うん、
そのカントの時代にはまだヴィッセンシャフトっていう同じ言葉で
一つの言葉で
やってたんだけど、
うん、
ヘーゲルのエンチクロペディっていう、
は
い、エンチクロペディっていう、まあ、本があって、
はい、
あの教科書なんですよ、ヘーゲルが書いた、
は
い、哲学の教科書、
うん、
でまあその中に自然哲学っていう章があって、
はいはい、
そこでは哲学と科学の分かれについて解説しているところがあるんですよ。
おお。
つまりカントからヘーゲルの時代までに、うん、科学と哲学が分かれる何かがあって。
ってことか、
うん、ヘーゲルの時代にはもう科学と哲学っていうのは少し分かれた学問になっている。
へえ、まあでも世代つってもね、1世代だからまあ親子ぐらいの世代でしょ多分、
うんうんうん、
だからまあかぶり合ってはいるけど、その数、まあ十数年、
十数年、
20年とかの間の決定的な何か、ね、
決定的な何かが
分けた方がよくねみたいなのがなんか起きてた、
うん、そうなんですよ。でこのエンチクロペディの章の台頭に自然哲学ってあるのが僕はすごい不思議だなと思って、自然哲学って一番最初のゆる哲学ラジオのアリストテレス界で触れたみたいに、
はい、
例えばタレスとか、
そうだね、はいはいはい、でしたでした、懐かしい、
ピュタゴラスとか、
はい、
あとはヘラクレイトス、
万物の根源を丸々系の人たちですよね、そうそうそ
う、アルケっていうのを探し求めてっていうのを、はいはいはい、まあ、アリストテレスは自然哲学って呼んだんですけど、
う
ん、
そうでしたね、
その名前を19世紀の学者が章として立てて論じてるんですよ、
うん、はあ、そういうことになるのか。
でこれ自然哲学っていう言葉が、うん、まあ、こういう大々的に使われる最後ぐらいのちょっと文献なんじゃないかなと。自分の著作として自然哲学っていうのを使った、
あ、
なんか割と最後の、作品なんじゃないかなと思って僕はそれを研究対象にして、じゃあヘーゲルはこの一番分かれた、ね、
うん、
先端のところに生きてたヘーゲルが哲学と科学の関係をどういうふ
う
に論じていたのかっていうのを、
水源ですもんね、
はい、そう一番山川上の
川上 の,、ね、
川上の水源、
うん、水源
にいるヘーゲル、
はい、ヘーゲルさん
が、
は
い、じゃあどういうふうに分かれて、はい、哲学と科学の関係はどういうふうにすればいいのかを語ってるのかっていうのを僕は卒論で扱ったわけなんですよ、
はい、
ちょっと結論僕覚えてないんですけど
そうなんだ、そうなんだ、なんか出来が良かったっていうのは聞いてますけど、
はい、
結論はもう覚えてない、
結論はもう覚えてなくて、まあ、そんなもんだな、ぬるっと終わった気がしますけど、
僕もない忘れたいですしね、早く卒論で書いたことは、はい、
そうなんですよね、
あやっぱそうですか
ちょっとねやっぱ最初出来がいいって言ったけど、うん、だんだん読んでくると、まあ、あちょっと まだまだだなっていう、ね、
まあ、当時の
レベル、
学部生のね周りの卒業生のレベルから
するとしては、まあ、まあまあ良い方だったんですけど、はい、まあ、そういうふうにヘーゲルの時代から哲学と科学っていうのがまあ分かれ始めたとはいえですね、実はアインシュタインの時代、
アインシュタイン、
もう20世紀ですよ、
そうだね、割と最近、まあ、
うん、うん、まあ最近だね、
最近だね、
アインシュタインの時代にも 実はね哲学者と、まあ、このアインシュタイン科学者が議論をバチバチぶつけるっていう事件がありまして、
はい、
それがねフランスの哲学者のベルクソン、
あれベルクソン何回か出てきてるイメージがある、
はい、何回か出てきてるかも、
うん、なんか聞いたことあるなと思って、
直近だとね、うん、僕がツンドクチャンネルっていう他の番組があるんですけど
はいはい、はい、
他の番組に僕がゲスト出演した時に、ね、挫折した本としてベルクソンの、物質と記憶というのをですね紹介、
難しいっていう、
はい、難しいって言ってやったんですけど、はい、ベルクソンって、哲学の、うん、もう長い歴史の中でも、うん、一番時間についてよく考えた、
そうなんだ、
哲学者なんですね、はい、でまあそういう哲学者と、うん、当時相対性理論、うん、特殊相対性理論っていうのをまあ発表とかして、
うん、
時間の概念をガラッと変えたアインシュタインが、
はい、
まあ議論をね論戦を戦わせたわけですよ、
はい、
これについては、うん、割とねベルクソンは平和的に話したかったんだけど、うん、ちょっと周りがなんか結構囃し立てすぎて、うん、険悪ムードみたいな感じが作られた感じもあって、あ、
はいはい、
割とね大分裂で終わったんですよ、
で終わっちゃった、
ね、終わっちゃったんですよ、でなんかねアインシュタインとかもベルクソンさんと、
うん、
あなたが言ってる哲学的な時間ってもう存在しないんですよみたいな、
お
考えるに値しないんですよみたいな、
あ、まあ、そんなレベル
もう見ていって、その当時の哲学者界隈、
はい、
物理学者界隈が、
うん、
アインシュタインとベルクソンどっちにつくかみたいな、
あ、もうそんなレベルまで、
そう、そんなレベルまで話が広がってって、
あら、
でこれね、例えば吉野も、うん、じゃあ吉野が科学者だったとして、
はいはいはい、
ベルクソンとアインシュタインが論戦交わしました、
うんうん、
で時間の話をしてます、
うん、
あなたは科学者だったとしたらどっちにつきますか、
科学者ね、
科学者です、
いわゆる僕らが今言ってるサイエンスをやってる人だとしたら、そうそうそう、まあおそらくアインシュタインの方についちゃうんじゃないですか、
ですよね、
うん、
で僕も哲学者だったとしたら、うん、ベルクソン側につくような、うん、気がするんですけど、
うん、
ここがねちょっとね政治的なところもあって、
あ、
例えば科学者でも
はいはいはい、はい、
アインシュタインと敵対する理論を構築した科学者はベルクソン側につくんですよ、
なるほど、
うん、
批判したいからか、
そう、
あー面白い、
でベルクソンの時間論を一番お前は何も分かってないって言って反論したのが、はい、イギリスの哲学者のラッセルって人なんですよ、
あ、そうなんだ、
そう、
あーでもこれはさ、僕あの生物系で言うとさ、うん、あのダーウィンとかのさ、はいはい、進化論の後もさ、進化論 VS 創造論みたいなのさ、
うんうん、
ダーウィン本人が言ってたよりも周りの方がさ、
うん、
強力にさ、これがダーウィニズムだとか言い出してさ、はいはいはいはい、ダーウィンの名前を冠したことはダーウィンは言っていないとかさ、周りの方がすげえ勇み足で言ってしまったせいで別れてしまうみたいなことありますけども、うん、そういうでみんな多分それぞれ目論見があるんだよね多分、
うん、そう、政治的なちょっと目論見下心があって、
うん、学会の立場とかあるんだろうね、
う
ん
う
ん、落としたいやつがいるとか今のなんか勝ち馬に乗っとけとかね、うん、なんかあるんでしょうね、あるのよ、
でベルクソンはその時もう60何歳とか、
あーそうなんだ、
もう老快な哲学者、
そうだ、ね、当時からするとすごそうだ、ね、
でアインシュタインはまだね書き出しの40歳ぐらいの若手の物理学者、
あ、はい、
でまあどっちに乗るかみたいな、
まあ年齢から考えてもアインシュタインの方に乗ってた方がちょっと 長持ちしそうだなとか、まあ、考えちゃうよね、
考えちゃうよね、でまあ後にそのベルクソンをめちゃくちゃ批判したラッセル、
ラッセル
とそのベルクソンと対峙したアインシュタイン、
うん、
これラッセルアインシュタイン宣言で知ってます、
あれですか、核に関する、
あ、そうですそうですそうです、
わかんない、全然ざっくりだけど核を平和利用しましょうみたいなことを、
うん、
言い合った平和利用しましょう、いろいろ言ってるけど時間がどうなのか知らんけど、
うん、
まあ、核に関してはちょっと、
うん、
あのまあまあ、あ、平和利用しましょうよ、
そうですね、
っていうことを言ったような気がする、
はい、そうです、あのパグウォッシュ会議っていう会議があって、はい、そこでイギリスの哲学者のラッセルとアメリカの、物理学者のアインシュタインが哲
学者だったか、
協議をして、うん、ラッセルアインシュタイン宣言っていう、まあ、その核のこれからの利用方法について、うん、まあ、やったみたいなんですね、まあ、つながり、はい、まあ、とかもありまして、
はい、
あのもうこのアインシュタインとベルクソンの論争で、うん、まあ、多分ねベルクソンをラッセルが攻撃したことでアインシュタインもあの援護射撃良かったよみたいなのあったんじゃないですか、
そういうこと
まあちょっと分かんないですけど、はいはいはいはい、まあ、そういうのもあってですね、
はい、
哲学者だからといって、
うん、
ベルクソンに肩入れするわけでもないし、うん、物理学者だからといって、まあ、逆にアインシュタインに、まあ、肩入れするわけでもないと、うん、ベルクソンはその時、
うん、
持続と同時性っていう本をですね、まあ、書いている執筆している、はい、まあ、最中でして、
うん、
まあ、この持続と同時性でアインシュタインの理論をうまく哲学の理論として援用して、
うん、
で自分の哲学をちょっともうちょっとパワーアップさせるみたいなことをですね、
おおすごい、
やってたんですよ。
はい、すごい。
だからベルクソンがやりたかったのって、科学の最新理論を理解して、うん、自分の理論をあの構築していくっていうですね、やり方をしてたんですけど、
でも60何歳、
ね、60何歳の時ですよ。
すごいな、
もうすごいですよ ね、 すごいね、この情熱が。
もう僕はもう35ぐらいから学ぶのをやめようかなと思ってるぐらいなんで
学び続けてください
そうですか、
お願いなんで、
はい、すごいな、倍以上生きてる、
もうバイタリティがすごいじゃないですか。
すごいね。
でもそれに対して、うん、やっぱりアインシュタインとか、うん、まあ、その取り巻きたちは、うん、ベルクソンのこの持続と同時性に書かれた、うん、アインシュタインの特殊相対論の認識っていうのは間違ってると、
あ、
間違った上でそれをやってるから、もうベルクソンの哲学はもう二重に間違ってる、
あ、そういう
みたいなことを言って、うん、まあ、確かにアインシュタインもそれをこう批判したりとか、うん、してた、
うん、
というですね話があります。
そうなんだ、なんか、まあ、確かに今アインシュタイン VS ベルクソン陣営みたいな、うん、ある種二項対立みたいに見えるけど、
うん、
そこには別になんか分離とか、うん、哲学物理みたいな分かれ方ではない、
はい、
まあ、
はいはい、
もっと複雑な、うん、まあ、めんどくさいのがあったって話ですね、はい、
そうなんですよ、はあ、そこからまた時代が、ね、うん、ぐんぐんぐんぐん進んできて現代になってって、
はい、
もうね、物理学も哲学 も、うん、もう割と複雑になりすぎてですね
すごい細分化してそうだもんね。
すごい細分化しちゃって、
うん、
もうだってあれでしょ、物理の人なんてさ、うん、陰まで行って、うん、やっと追いつけるみたいな感じでしょ。
あ、多分そんなイメージありますね。
ね、うん、院の後にやっとポスドクで何年か修行して、
うん、
やっと今の理論、最新の理論が分かるみたいな感じじゃないですか、
うん、
で割と現代哲学って呼ばれるところも、うん、もうすごい難しくなって、
難しそうだよ。
もう
一人の哲学者のことを学ぶだけでも、うん、院とかまで行っちゃいそう
です、ね、そうなんですよね。それ
それでも一部で、
そう、全部だよ、全部今までの蓄積
無理だよね、
無理なんだよ、うん、っていう風にアインシュタインとか、まあ、もっと古くなってヘーゲルとかの時代は、
はい、
うん、まだ物理の知識を入れて哲学の本を書く、うん、逆に哲学の本を勉強して、まあ、ちょっと物理の発想に転換させるっていうのはありえたかもしれないけど、うん、今って割と結構難しく、それがね、横断っていうのが難しくなってる、
出るイメージがあるね。
そんな時にもうちょっと物理学と哲学はどうなんですかと、
お、
交流するとしたらこういうことをやってくださいよ
お
っていうのが最後通帳谷村ノート。ちょっとこのね、じゃあどんなことがじゃあ書かれてたのか、
はい、あ、そうですね、はい、
っていうのちょっとね、もう僕はもうアカデミアとかにいない部外者なので、うん、
はい、それは
こんなこと言ってるなっていうね、うん、っていうふうにちょっと傍観をして、はい、いきたいと思います。
はい、
谷村さんが何にそこまで怒ってたかっていうと、うん、これもう一つにまとめちゃいますと、
うん、
哲学者が言ってるとか使ってる言語、うん、
言語、
もう言葉の、はい、まあ、特異性、ちょっとなんか、うん、まあ、特異な感じ、うんうん、特別に異なる、はい、特異性っていうのに対して、まあ、少し苦言を呈しております。
ほう、
どんなことかっていうと、
はい、
哲学者って、まあ、割とまあ議論で進めるんですよ、う
ん、なんかそんな印象あります
よ。文章の論理的な構造がどうか、
うん、
っていうので、まあ、論を進めていく、論理的に正しければ、まあ、次に進んで OK、
うん、
みたいな感じなんですけど、はい、これに対してですね、谷村さんは、
はい、
人間の言語は所詮偏狭なものである、時間的にも空間的にもこの辺りで通用した経験のある局地的な方言に過ぎない、
お、
我々の時間に関する言語と常識をもってして、うん、全宇宙の始まりの頃の時間や全宇宙の時間の全貌を語ったり推し量ったりできるだろうか。つまり僕たちが使ってるこういう言語って割と日常的に積み重ねられた蓄積のもとで喋ることができてる、
うん、そうですね、
し、まあ、論理的な構造もそうですよね、
うんうん、
いや、そんなものが全宇宙で適用できると思ってるんですかと。
そうだね、まあ、論理的って言ってるけど、
うん、
所詮僕らの、まあ、日常生活とか、
うん、
まあ、知能の及ぶ範囲だけの論理性が保たれてるだけで、そ
う
そうそう、宇宙スケールとかで語った時に、う
ん、
僕らが使っている普段の言語の論理性とか、うん、まあ、語彙とかもそうなんでしょうけど、
はい、
足りねえだろ全然、
うん、
そんなんで議論を重ねて正しい正しくないって言ってる時点で宇宙のことなんて考えられねえよと、
うん、はい、そういうことなんですよ。でこれね、結構クリティカルで、
まあそんな気はしちゃうな
そうね、
あ、
まあでも僕らは、まあ、言語で考える、
うん、
考えるときは言語で考えるっていうのは、まあ、基本には してるんですけどね、うん、まあそうやって論理を進めていくんですけど、うん、 ちょっとそれにしてもその論理ってやつもちょっと拙すぎるんじゃねえかと、
うん、あそのただ言語自体も狭いけど、うん、そ狭さの中でもまだ拙いんじゃないかと。あ
例えばどういうことかっていうと、うん、あなたたちはよく形而上学的っていう言葉を使うと、
はい、
だ一回もその形而上学的というのがどういう状態なのかが定義づけられたことがないと。
あ、そうなのかな、うん、そうなんですか、
なんからしいんですね。谷村さんのこの文章によると、
はいはいはい、
ここでね面白いんですよ。哲学者たちはあなた方のおそらく唯一の武器である言葉と論理さえ使いこなしていない
結構言うね
あなた方は、うん、あなた方がやっていると言っていることをやっていない。
おお、すごい
っていうですね話があって、じゃあ物理学とか科学はどうなのかっていうと、うん、例えば実在するかどうか、はい、〇〇は実在するかっていうときは実在するとは何かということをちゃんと定義する。
うーん、
この定義に当てはまるかどうかということで、まあ、物理はまあ議論をしている、
うん、
まあ、議論するにしても、うん、定義はちゃんと与えてますよ、物理はと。数式だけじゃなくて、はい、ちゃんとこっちは定義を与えてます、
うん、何ですか、どの物理学者も
形而上学的ってみたいなまあそういう哲学者たちって現実の世界じゃなくて、うん、そこから離れた言語世界に興味があるんじゃないですか。この世の真理を知りたいと思うんだったら、うん、私は哲学をやらずにストレートに科学をやった方がいいと思う。
言うね
言うねあとはまあ哲学者って、うん、まあ、そうやってその議論とかをこねくり回して、うん、より大きなビッグクエスチョンを探して、なんか疑問を探すことにだけより大きな問いを問いかけるようにすることに興味があるだけで、うん、結論ここまでは合ってるみたいな蓄積に興味がないんじゃないかみたいな。
あ、超素人からするとなんかまあでもそんなイメージがありますね、うん、確かに
ありますでしょ
う、うん、
でこれは大学で哲学をかじった僕からしても、うん、これ哲学はどう答えるんだろうっていうのが、うん、まあ、まず一つ思ったのと、うん、まあ、ただ我々は言語を使ってますと、
うん、
で言語を使って考えてますと、うん、じゃあその言語って何なんですか、その言語の使用法はどうやって定義づけられて、
うん、
なぜ同じ言語で語ってそれを共通の理解としてできるのか、
はい、
まあ、今回形而上学的みたいに共通の理解が取れないものもありますけど、はいはいはい、まあ、そうした議論っていうのがどうやって成り立っているのかっていうのを分析したりとかする、はい、まあ、分析哲学っていう哲学があったりとか、うん、そもそも言語ってどういうルールなのっていう言語哲学っていうのが始まったりとか、うん、それって割とね20世紀のあたりに盛んになった議論ではあるんですよ。
ああ、そうなんだ。
そうで、まあ、新しい言語哲学、
うん、
分析哲学、うん、まあ、さっき出てきたラッセルとか分析哲学の人だし、
あ、そうなんだ、
有名なビトゲンシュタイン、
うん、もう聞いたこと
ある、元日向坂の影山優佳さんが好きな哲学者がビトゲンシュタインですけど、
なるほど、はい、
が言語哲学だったりとか、はい、まあ、あとフレーゲとかっていう人もいたりとか、まあ、いろいろいるんですよ、
うん、
あと谷村さんの指摘にあった、うん、現実世界じゃなくて、
うん、
言語世界にしか興味がないんじゃないか、
うん、
っていうのって前回現象っていう話したでしょ。
現象の話しましたね。
哲学者と物理学者が話す現象、
うん、
なんか同じ研究対象ですよ、
うん、
けど全然違うと、
うん、違いましたね
範囲が、
はい、
あの哲学の現象、うん、もう感覚の後に来るもの、
うん、
感覚で形作られたものしか考えないっていうことを踏まえるとですね、う
ん、哲学ですよね、うん、
現実世界に興味がなくて言語世界に興味があるんじゃなくて、うん、言語を通して私たちが作り出してる現象世界を研究対象としてるのであって、だからこの谷村さんの指摘もあってはいるんですよ。でもそれをいいものとしている、それしか研究できないじゃんって思ってるのが哲学のスタンスなんですよね
っていう話でしたもんね、現象の話。
だからねこれ合ってるんですよこの指摘。だから谷村さんの指摘はかなり辛辣で、しかも哲学とかをよく知らない人、
うん、
勉強したことない人にとっては、うん、谷村さんの指摘はマジで的を置いてるし、
うん、
本当にその通りだし、え、哲学って何やってんのっていう、うん、その通りじゃんかって思うんですけど、哲学史をちょっと勉強してると、うん、まあ言語哲学とか分析哲学とかいろいろ科学哲学とかもあるし、うん、その批判自体も現象学っていう新しい学問ができたりとかして、うん、だから20世紀にもうだいぶ解決された後の話をですね、哲学からしたら、あ、まあそれ20世紀に結構 交流したけどねみたいな。
あ、なるほどね。
だからまあこれは20世紀以降の哲学がもうちょっと人に理解されて、
うん、あ、そういうことか、
ないとまあいけなかったのかなっていう哲学側の努力不足みたいなところもね割とはあると思います。
確かにその言語哲学とかでもうもしかしたらもうすでに議論されてるけど、
うん、
それをまあ踏まえてなかったか、うんうん、みんなが知らないから、そのさっき言った言語世界とか、
はいはい、
その拙いとかももしかしたらその拙なさとかもすで、
うん、
に議論されてるのかもしれない、
うんうん、
まあ、僕らからするとそうだそうだって思っちゃいますよね、うん、谷村さんの話聞いて。
そうなんですよ、
うん、
これがつながるところで、
うん、
谷村さんのもう一つの指摘であったのが、うん、哲学は疑問を呈することに興味があって、
うん、
結論を積み重ねることに興味がない。
わ、うん、かりますよ。なんか哲学はわからないってことに重視を置いてる気がしますけど、うんうんうんうん、科学はここまでは分かったを重視してるイメージは、はいはい、まあ、ありますよね、
うん、
やっぱ。
そう、そのね蓄積の部分っていうのが難しくて、うん、じゃあ言語哲学でこんな議論をしました、
うん、
こんな結論が出たので哲学の議論は全てこういうルールにしましょう、
うん、
みたいなのはないんですよ多分。
なさそうなさそう。
だから全部哲学の論文は論理学の記号で書きましょうとか、
あ、
まあ、ないし普通に日本語英語フランス語って書かれてますし、哲学で議論した結果を、うん、哲学界隈としてなんか一丸でそれを共通理解にしていくみたいなのが割となされてないのかなと、うん、それが谷村さんの言ってる疑問を呈することだけに興味があるのじゃないかと。
あ、まあ確かになんか疑問じゃなくてね、
うん、
分かったみたいなところにフォーカスするんだったら、それこそあのどこまで分かったかっていうのをみんなで共有しないといけないから、さっき言った、うんうん、まあ、こういう数式で表そうとかいうのを大事にしないとさ、はいはい、どこまで分かったか分かんないけど、うん、わからないっていうところにしか確かにね興味がなければ、うん、まあ、それぞれが独自のやり方で、うん、あ、こういうことが分かんなかったんだね、うん、しか見ないから、その過程でどこまで分かったかとか確かに共通理解を、
うん、
まあ、得ようと、まあ思わな、まあ、そう思われ見えちゃうよね、
うん、そうなんですよ
確かに、まあ、素人考えではそう見える、確かに言われた通りだな、うん、
でもそれに対して、うん、じゃあ哲学界隈で何も議論がなされてないかっていうと、それも議論はなされてて、
なされてるんだよね実はね。
まあ、でもじゃあそれ議論がなされて、うん、答えが出ましたって言ったかといって、うん、その答えを大事にするかどうかとは限らない。
そうか、それがそのみんなに伝わってないところ。
これが哲学の文化かもしれないね、ちょっとね。でも僕も院で研究したりとか、うん、学会に行ったりとかしてないかわかんないけど、うんうん、でも哲学の論文ってめちゃくちゃ面白くて、そういう読みを提示するんだみたいな。
そうだね、この間ね、あのカメラが回ってないところで店長の黒川くんと3人の話した時にさ、いやー最近哲学の論文とか読むんだけど面白いわやっぱーってすげーテンション高く言ってた時代さん見て、なんだこいつだと思ってましたけど
哲学の論文って面白くて、うん、この一つ書いてある文章でも、うん、その解釈の歴史とか、うん、で今考えるとみたいなのを踏まえると、うん、こういう読みもできるよねっていう、うん、でその読みの提示して、でそれをじゃあどう使うかみたいなのも書いてあって、
うん、
それがねもう痺れるんですよもう
言ってたの、その時言ってたなんかそう読むかみたいなのがさ、
そうそうそう、
あってさみたいな言ってて、
そう、
あ、そういう喜びあるんですね。
でちゃんと、うん、哲学の論文でそういう風に新たな読みを提示しましたってなったら、うん、その読みが他の論文で引用されて、
うん、
この文章はこういう読みもできる、
うん、
そうするとじゃあ次の段落はどう理解できるだろうかとか、うん、じゃあこの本は一体何を言ってるのか、
うん、
みたいな風に論は進んでるので、
うん、
結果を大事にしないわけではない、
だけではない、もちろんね、
うんうん、もちろん論文として結論は出すし、
何の
その結論は引用する、
何の積み上げもない、みんなゼロ状態からやってるわけじゃないもんね、
う
ん、
そうゼロ状態からやってるわけじゃないただ問題が難しいのと、うん、問題を正しく扱うような方法が定式化されてないので、だから昔はみんなラテン語でやってたから、西洋哲学なんて、
あ、
そっちの時代の方が良かったのかもしれないね、まずそもそも言語を合わせましょうっていう
はいはいはい、はい、
のはあるかもしれない。今はどの言語でも哲学できるようになったから、それがさらに難しくなってるのかもしれないですね。
なるほど、難しいね。
最初の方に戻りまして、
うん、
アインシュタインとベルクソンの論争があったというふうに話したんですけど、うん、
はい、
実はこれ後日談があって、
うんうん、
アインシュタインは、まあ、ベルクソンがもう亡くなった後に、
うん、
ちょっとね、あの手記というか、
はい、
にベルクソンさんはやっぱり僕の理論を結構よく理解してたな、
あ、そう
とかですね、
はい、
常にベルクソンの考えてた哲学者の言う時間というものに少しね、
うんうん、
なんか ずっと気になり続けていた節がね、なんか割とあるらしくて、
うん、そんなのもないですよとか言ってたけど、うん、
言ってたけど、
けどずっとなんか気にはあってね。
そう、ずっと気にはなってて、
チラチラ見ちゃったんだね。
そう、うん、ずっとなんか頭の中にベルクソンの言ってたことが引っかかってるんだよなみたいなことがあって、うん、これはお話をちょっと聞かせていただいた富谷さんとかも言ってたんですけど、うん、物理学って結構ドライなんですよ、
うん、
割と
ドライ、
観測できる範囲しか存在しないとしますと。
あ、もうすぐ決めちゃうね、う
ん、だから人間の心とか感情みたいなところはもう全て切り捨てていきますっていう、うん、まあ、結構ドライな学問なんですというふうに言ってて、多分アインシュタインも物理学をやってる中で数式でこうなってるからこの世界はこうなってるんだろうっていうふうになって、まあそれがね実際正しく振る舞いというのを予想できたりとかもするわけですけど、その中でどうしてもやっぱり数式で説明しきれない、まあ、その感情的なその時間感覚とか、うんうん、なんかあの頃は良かったなっていう気持ちとかもね、時間の感覚の一つですし、はい、あ、仲良くしてたあの物理学者死んじゃったなみたいな、アインシュタインも高齢になってくると結構そういう、まあ、過去とかの時間とか、うん、ベルクソンが扱ってた心の時間とかに、
うん、
まあ、ちょっと興味が出てくる、
うーん、あ、そうなんだ、
というですね、まあ、エピソードも、
はい、
まあ、ありますので、やっぱね物理と哲学今かなり分かれてますけども、
感じるね、うん、
こういうこともあるので、
うん、
物理のドライな世界だけじゃなくて、うん、哲学のちょっとね、まあ、それが嘘の世界かどうかっていうのもね、
うん、
ちょっとさておき、
はい、
まあ、そういう時間感覚みたいなところもちょっと大事にする哲学みたいなのも物理学の人にはちょっと考えてほしい、まあ、そのためにはいろいろね、うん、共通の理解がないといけないんですけど、あ、
そうですよね、
うん、
もう現象とかでね、早速早速こけてましたけど、
はい、
そこら辺はねちゃんとコミュニケーションそれから取っててね、そ
う
そ
う
そ
う、一個一個ね言葉の意味を確認したりとか、はい、ベルクソンが60歳を超えても、うん、アインシュタインの最先端の特殊相対性理論を自分の理論に導入しようとしたように、うん、哲学者もね今量子力学とかの知識をつけてね、
はい、
なんか新たな実在論みたいな存在論とかもできたらね、うん、なんかだいぶ面白くなりそうだなと、
面白そうだよね、う
ん、思いました、
うん、
まあ、なのでこのちょっと最後通帳と言いましたけど、うん、まあ、ここから戦争状態になるのではなくまあこれをちょっときっかけにして、はいはい、ちょっと哲学と物理学がちょっと有効な関係にね、
うん、
まあ、もっともっとなっていけばね、
うん、
いいなというふうに思いましたと、
はあ、
ということでこの現在という謎というですね、
はい、
この本もね割と面白くいいし、あの哲学者と物理学者の割と応酬がね、
うん、
見れますので、こちら結構おすすめなので、
うん、
こちらもあのぜひ読んでみてください、
はい、
ということで、ゆる哲学ラジオこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。